10日金曜日の小樽しりべし版です。第60回牛尾祭り。本番に向け、バチに力、浜那須隊連日練習。第60回小樽牛尾祭り24日から26日に向けて、小樽牛尾太鼓保存会の中高生で構成する浜那須隊が練習に打ち込んでいます。浜那須隊は中学生11人と高校生3人の合わせて14人が所属。この会は浜那須隊のほか、高校卒業以上で作る親隊と小学生以下の若潮隊があり、総勢およそ150人が所属します。今年若潮隊から浜那須隊に加入した潮見台中1年の三島さんは、若潮隊の頃より覚える曲が増えたことや、音を大きく出すための連打が大変、1年目だけど良い音を出せるように頑張りたいと力を込めます。中学2年生から浜那須隊に所属し、現在はリーダーを務める小樽未来創造校の桜本さんは、60周年なのでみんな例年より練習に熱が入っている。牛尾祭りには牛尾太鼓が不可欠だと思ってもらえるような演奏がしたいと話しています。次です。小樽市内の築およそ80年の木造古民家でジャズの生演奏が楽しめるバー、ジャズバー幻冬稲穂にが15日にオープンします。自身も演奏するオーナーのすみでさん56歳、小樽商科大ジャズ研究会 OB が会社を早期退職し、クラウドファンディングで資金を集めるなどして開業しました。お酒を飲まない人でもこだわりのコーヒーを片手に夜の音楽に酔いしれてほしいと気軽な来店を呼びかけています。店は都通り近くの路地に位置し、音漏れを防ぐための重たい扉を開けると、スポットライトの明かりに包まれた重厚な木製カウンターやシンクのチェアが目に入る。間近のステージには、すみでさんが友人から借りたアップライトピアノとドラムが据えられ、いつでもセッション可能。ジャズの本場ニューヨークにある昔ながらのバーをイメージしたといいます。すみでさんは小樽商大のジャズ研究会でジャズを始めました。社会人になってからはジャズ愛好家で作る小樽ジャズクラブに所属し、ここ数年はサンモール一番街商店街のアーケード下で土日夕方から演奏しています。およそ6年前に古民家を取得し、2階でジャズ演奏のイベントを開き、愛好家が集まる場として定着していました。次は観光客や地域住民とも気軽にセッションができるジャズバーを開きたいと、昨年12月から1階の改装を進めました。今年5月に製薬会社を早期退職し、6月にクラウドファンディングで集めた支援金137万円を改装費の一部に充てました。ジャズ仲間の手伝いを受けながら1階およそ50平米を改装しました。店名は自身が弾くウッドベースの弦と夜の街を照らす灯火からつけました。学生時代からのバンド仲間である札幌市の藤本さん59歳は、職場の小樽から仕事帰りにスーツ姿のまま夜のバーでピアノを演奏するのに憧れていた。大人の遊び場ができて嬉しいと声を弾ませます。開店に先立ち見学会を11日正午から午後8時と12日正午から午後6時に開催します。ジャズの演奏も予定しています。メニューは小樽ビールやウイスキー、ドリップコーヒーなど、演奏家にはチップを支払います。営業時間は午後7時から11時、カウンター7席、テーブル8席、日曜定休で他に不定休あり。 昼の部では竹村真理子さんが営む真理食堂が近くにあった従来の店から移転オープン。玄米やぬか漬け野菜を中心とした体に優しい料理が食べられます。営業時間は正午から午後3時、午後4時から午後7時。定休日は日月火。マリ食堂の問い合わせは 070-4081-5147 へ。次は夏の高校野球南北海道大会です。9日、帝王オーシャンスタジアム函館で3回戦が行われ、小樽双葉は札幌平岡に11対2でコールド勝ちしました。甲子園で校歌を歌うというチームの目標に向け、4回戦でも校旗を作る打撃でチームを盛り上げたいと力を込めていました。次は2期からです。新小樽農協の収出荷貯蔵施設で超特産のミニトマトの出荷が始まりました。一粒ずつベルトコンベアで最新の選果機へ運ばれ、サイズや色、糖度、実の柔らかさなどをセンサーで自動計測し、2L から 2S まで5規格に分け、首都圏や関西方面の市場へ出荷します。作業はお盆過ぎにピークを迎え、11月頃まで続きます。次は古びらからです。琴平神社の例大祭が10日から3日間行われます。神輿渡御行列は、昨年北海道指定無形民俗文化財に登録されており、汚れを火で払い清める伝統の神事、天狗の火渡りは11日に宝海寺駐車場で、12日は緑公園でそれぞれ午後8時からの予定。今年は飲料大手の大道グループホールディングスが応援する祭りの一つにも選ばれており、8月8日午後1時から HBC で放送される予定です。次はニセコからです。町の水道水源保護地域の町有地の所有権をめぐる訴訟は、札幌高裁で町の所有権を認める形で和解し、町関係者から水道水源を守ることができたと安堵の声が出ています。一審で勝訴した元の所有者が、およそ5億円で売却を提示し、全国からおよそ22万筆の署名が寄せられるなど注目を集めた訴訟は150万円の和解金で決着。町は14日午後6時から町役場で説明会を開き、町民に経過を説明します。訴訟の対象になったのは、町が2013年におよそ1200万円で取得した羊蹄山麓の土地およそ16万3000平方メートル。町の人口のおよそ8割にわたる4000人の給水を支える水道水源地域で、これを保全する目的でした。ところが、この土地の4代前の所有者である山梨県の会社が無断で売買されたと主張し、2023年3月に所有権の返還を求めて札幌地裁岩内支部に提訴しました。2024年9月の一審判決は、この会社から次の所有者への土地売却が適法に行われた証明を町側ができなかったとして、土地の所有権はこの会社にあると認め、町側が敗訴。町はこの判決を不服として札幌高裁に控訴しました。控訴審は2025年4月に結審した後、和解協議入り。ここで会社側はおよそ5億円で土地を売却する内容の和解案を示し、町側は拒否しました。同じ年12月に弁論が再開され、証人尋問を含む4回の口頭弁論が開かれました。その後、札幌高裁が150万円の和解金を町が支払う内容の和解案を提示し、7月6日に和解が成立。町は土地の所有権を維持し、 水道水源保護地域として引き続き管理することになりました。訴訟をめぐっては、町が高裁に適切な判断を求めようと署名活動を展開、町民の半数を超えるおよそ2800筆に加え、オンラインでは町外からの署名も21万6000筆が集まり、全国的な関心を集めました。次は肝別からです。町中里の旧双葉商工舎を活用したカフェレストラン兼宿泊施設の雪月花楼が今年で開業20周年を迎えました。5日に記念イベントを開き、常連客のライダーたちが愛車で集結、敷地内をパレードし、休校を温めるなどして節目を祝いました。20周年記念イベントの第2弾として、11日午後7時から、この施設の体育館でロックバンドソーセージのライブを開きます。問い合わせは、雪月花楼、電話0136-33-6067です。次は岩内からです。岩内神社例大祭で8日9日の両日、神輿渡御が行われました。2基の神輿が町内をめぐり、岩内の夏を賑やかに彩りました。2基の神輿や江戸時代の参勤交代を元にした町無形民俗文化財岩内赤坂やっこなどによる行列が、上りや提灯で飾られた町内を練り歩きました。9日には、岩内港で船に神輿を乗せ、海の安全などを願う海上渡御もありました。最大の見せ場は9日夜、通行止めとなった町内中心部の国道脇に、かがり火が焚かれ、神輿行列が勇壮な姿を見せながら進みました。その後、神輿の担ぎ手たちが、参道へ続く神社坂と呼ばれる坂を一気に駆け上がると、沿道から大きな拍手と歓声が湧き起こりました。次は、共和町からです。イオン北海道は10日、町内のスーパーマックスバリュー共和店を改装オープンします。営業時間は午前8時から午後9時45分、無休です。10日は午前9時オープンです。次は、つれづれアットマーク、小樽報道部です。第三倉庫の未来は、お化け屋敷、シェアオフィス、映画鑑賞会。8日夜、小樽運河沿いに佇む北海青館第三倉庫に集まったおよそ20人が、この倉庫でやってみたいことを思い思いに語った。NPO 法人、小樽クリエイティブプラスが主催するイベントで、記者も冒頭のようなアイデアを出してみた。小樽市は5年前、景観保全のため、解体ではなく、残す道を選んだ。この法人や民間企業、市が活用策を模索しているが、正解はなく、決断するのは簡単ではないと思う。世代を超えて、倉庫の未来を考える輪を広げるために、例えば倉庫を擬人化した絵本があれば、子供が感情移入して自分ごととして関心を寄せると思う。わしは今年で102歳になる。この体は戦艦に例えられるほど大きすぎるゆえに、年を重ねた分、維持するには相当な金もかかるようじゃ。そんな絵本を子供に読み聞かせたら、大人が振り向くヒントが浮かぶかもしれない。井出記者によるつれづれアットマーク小樽報道部でした。これで10日、金曜日の小樽しりべし版を終わります。